島田秀平とオカルトさん
第26回の配信です。まあ、10月に入りまして秋も深まってきましたけどもね、ちょっとね、自分自身大丈夫なのかなって不安になることが起こったんですね。まあ、こういった番組だとかね、 YouTube でもね、怪談チャンネル、いろんなね、そういったお仕事が多いので、なんかこう自分自身に変な霊が取り付いてんじゃないのかっていう心配があったんですね。例えばある時期なんかは左側に不調が立て続きまして、左の肩が上がらないとか、左の足の靭帯やっちゃうとか、左目が腫れてくるとか、左の奥歯が痛くなって、なんか歯医者に行ったら根っこにひびが入ってて歯を抜くとか、全部左とか、これがね、短期間にあったりもしたんで、やばいなっていう。で、霊能者さんなんかに会うと、島さんついてますよとか、なんか大丈夫ですかとか、結構そういうことがあったんですね。また最近ね、ちょっとありまして、これ詳しくは言えないんですけど、練馬区、東京練馬区のある神社にまつわる話なんですね。ここって面白いのが、神主さんが結構ね、当たる占い師さんで、そういったサービスもやってる神社らしいんですよ。で、あるね、30くらいの若い女性の方がですね、結婚が決まったと。で、ああ嬉しいなって思って母親に相談するんです。で、母親がその神社のことを知ってて、あ、だったらあんたさ、一回その結婚がどうなるのか、なんか当たるらしいから、その神社で見てもらったらって言われたらしいんですよ。だから面白そうと思って電話するんですね。ただね、その神社の方で、もしもし、若い女性が出て、まあ巫女さんとかなんですかね。じゃあ、もしもし、何々神社です、ちょっとね、母親から聞いたんですけど、私は結婚が決まりまして、その結婚のことをね、占ってほしいんです、神主さんに。あ、わかりました、でしたらね、この日が空いてます、あ、じゃあお願いします、じゃあ何時にお願いします。予約ができて実際に行くんですって。で、神主さんに見てもらったところ、結婚やめた方がいいですって言われるんです。え、なんでですか、もう今ね、すごくね、ラブラブだしね、もう嬉しい気持ちでいっぱいなのに。いや、これね、今はそうかもしれないけど、結婚して間もなく、まあ喧嘩なんかも絶えなくなって、2年後に離婚しちゃいますよ、だからこの人との結婚はやめた方がいいですって言うんです。最悪なわけですよね。めちゃめちゃこうね、なんかルンルン気分だったのに、いきなりテンション下げられるみたいな。まあ、ただね、結婚しようと思ってる若い女性ですから、そんなことじゃ勢い止まらないんですよ。まあ占いなんてね、当たることもあれば当たらないこともあるし、気にしない結婚するんです。ただ結婚して間もなく喧嘩が絶えなくなって、言われた通り2年後に離婚しちゃうんですよ。うわー、まんまだ、当たったってなるんですよね。で、この話をお友達、女友達に話したところ、その人は結婚の予定はなかったんだけど、あ、私も見てほしい、じゃあちょっと番号教えてよ、まあ、そういう話になるんですよ。で、言われた通りの番号、その神社に電話するんです。もしもし、若い女性、巫女さんが出るんです。なんか友達が見てもらって当たったんです、すごいんですね、私も見てほしいんですけど、言ったら向こうで、え、何の話されてんですか、うちそういったことやってないんですけど。え、いやいや、友達がやった、ま、ちょっと待ってください、電話切るんです。友達に電話する。ちょっと何、電話したらやってないって言うよ、嘘ついたの。いや、そんなわけない、やってもらったもん。え、じゃあもう一回母親に電話してもらおうか。で、母親が電話をしたところ、あ、どんなお悩みでしょうか、え、もしあれだったら、じゃあいついつ何時でどうですかって言う。やってるんですよ、そういうサービスで。電話するんです。え、今ね、お母さん電話したら電話つながったよ、普通にそういうサービスやってるよ。で、おかしいな、じゃあ番号違うとこ電話しちゃったのかな、もう一回電話してみるね。で、その友達が電話すると、そんなサービスやってませんけどって言うんですって。わけわかんなくないですか、これ何なんだと思ってたんですけど、実はね、電話取り継いでもらえなかった、そんなサービスやってないよって言われた方の女友達、その後ね、病気が急にこうね、悪化して ICU に入ってしまう、まあ命を落とすことはなかったんですけども、そのね、直後に大変なことになってしまったんですよ。ただこれね、わからないですよ。ただみんなで思った見解としては、もしかするとそこは神主さんだけじゃなくって、巫女さんたちみんな霊感があって、電話がつながったその話し声だけで、あ、これは手に負えないとか、そういうことが分かって、そういう場合には電話を取り継いでくれないんじゃないのかなっていう見解に一応なったんですよ。 まあね、非常にこう霊力強い方っていうのは電話鳴った瞬間に分かるとかね、電話で話しただけでもなんかそういうのが伝わってくるとかって話も聞いたことあるんで、まあ、実際そういうことなのかなって僕も聞いて思ったんです。まあでもね、面白いし興味深い話じゃないですか。俺も見てもらおう、この前電話したんですよ。言われた通りの番号、その神社さんです。プルルルプルル、あー繋がった繋がった、もしもし、女性が出る。あ、すいません、ちょっと知り合いから聞いたんですけど、なんか占いが結構当たるというふうにお聞きしまして、僕も見てほしいなと思うんですけども、いつが空いてますか？え、そんなサービスうちやってないんですけどって言われたんですよね。私この後 ICU に入ってしまうんでしょうかね。非常に引いておりますけども、そんな心境、そんなメンタルの中、私今日のこのラジオやらせていただきたいと思います。ただゲストがね、怪談界の現チャンピオン、今回来てくれてますんで、もうこの方にぶん投げたらね、素晴らしい神回間違いないと思いますんで、そこは楽しみにしていただきたいと思います。さあ今回のゲスト、怪談家、怪談師、そして DJ であるというDJ 響さんに来ていただいております。島田秀平とオカルトさん、最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
今日のゲスト、DJ 響さんです。お願いいたします。
はい、DJ 響です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
いやー、嬉しいですよ。
ありがとうございます。
皆さん、今、怪談、現チャンピオン、こちら降臨していただきましたんで。
いや、恐縮でございます。
嬉しいです。
楽しみで、楽しみで。
はい。紹介させていただきますね。まずね、DJ 響さん、こちら。まあね、DJ という名前の通りですね、ターンテーブリストとして活動もしながら、まあ、怪談家としての顔も持つ、大谷翔平ばりの二刀流っていう、これどうなんですか？
恐縮でございますね。
これ書いたのがね、作家さんなんですけども、若干これ台本でいじられてません？大丈夫？
いや、それは恐縮ですよ。こんな言っていただいて。
DJ と怪談家、はい、二刀流、まさに大谷翔平さんってことですからね。クラブ怪談イベントアンダーグラウンド怪談レジスタンスで、 DJ バーを舞台とした怪談、これ渋谷怪談会などもプロデュースされてるっていうね、まあ、かなり精力的に活動されてるんですけども、チャンピオンチャンピオンって言ってます。これ何かと言いますと、今年放送されました稲川淳二の怪談グランプリ2021、見事グランプリチャンピオンでございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりいろんな大会も増えたじゃないですか。
そうですね、いわゆる賞レースの、そうそうそう、怪談の賞レースですよね、
はい、ただこれって稲川淳二の怪談グランプリってことで、僕らがね憧れる本体が審査委員長にいて、はいはい、その前で怪談を披露して優勝者決めるっていう、また僕らからするとちょっとこう、
そうですね、
絶対に取りたいタイトルなんですよね。
確かに、だからもうすごい緊張もしましたし、非常にこう楽しくというか、いい経験をさせていただいたなと、はい、思っております。
どうでした、あの時の気持ちは？
いやー、でもやっぱ緊張しましたけど、やっぱシンプルに嬉しかったですね。
いやですよね、
はい。ただ他の演者さんの怪談もすごくやっぱ素晴らしくて、もうシンプルに僕すごい怪談が本当好きなんで、うん、やっぱもう終始楽しくやらせていただきました。
そうなんですよね、ありがとう亜美さんじゃないけども、本当に響さんもめちゃめちゃ怪談好きで、
そうですね、
めちゃくちゃ収集するっていう、
いやもう集めますし、聞くのも大好きですし、だから冒頭の島田さんの話とかももう貸していただきながら、もうちょっともう声が出そうでぐっとこらえてました僕。
あれ不思議でしょ。
そうですね、
かける人によってね、すぐつないでもらえたり、やってませんとか言われたりとかって不思議なことが起きてるんですよね、
はいはい、いやそうですね、し本当に神主さんがいわゆるこうこれは手に負えないなっていう人は、まあ、答えするというその解釈ですけど、僕も聞いててやっぱそうなんじゃないかな、やっぱそういうケースもたまにあったりするみたいですかね。
結構これ占い師界隈の会談でもあるんですけどもね、はい、中華街にめちゃめちゃ当たる女性占い師がいると、
はい、
で若い女の子2人が来た時に、1人は見たんだけども、はい、もう1人はもう見ずに、あんたはもう見ない、帰りな、その代わりはい、10万あげるから、ただただ楽しんできな、その辺でって言って、見てもらえないどころか、逆に10万もらっちゃうみたいなことがあったんですって。でも、そしたら、その後にその子は亡くなったんですって。でもしかすると、占い師さんは、この人はもう亡くなってしまう。だから、占う必要もない。でも、今、せめて生きてる時間を楽しんでって言って、見ずに10万渡したっていう怪談が一応あるんですよ。 なんかそれにちょっと似てるんじゃないかなって思ったりとか。
あ、最初から分かるんですかね。
あとね、開運印鑑とかよくあるじゃないですか、何々印鑑店で、そことかでなんか予約取れないんだけど電話が偶然つながった人にだけ印鑑作ってあげると か、だかそういうご縁とか、なんかそういうやっぱ電話から出るなんか感じるんですかね、この電話は取るとか、なんかそういうことで予約が電話でしっかりこうつながった人だけしかやらないとかっていう話とかもなんか聞いてたので、なんか似てるなと思ったんですよね。
あ、面白いですね。ただ僕も一つ聞いた話だと、僕の友人がかつて住んでた家に手形が浮き出るらしいんですよ。
壁からですか？
壁から手形が浮き出るっていう現象が続いていて、でそれがあまりに続いて、で霊媒師さんに相談に行ったら、その方ははっきり言ったそうですね。もうそこ、どこどこマンションの何号室でしょうって言って、住所も言ってないのにいきなりそれ言われて、でそこお払いできながらもう諦めてっていうふうにもうダイレクトに言われたって言ってましたね。
じゃあその占い師界隈、霊媒師界隈でも有名な
物件で、有
名な
とこだ
ったらしいですけどね。あそこはもう手に負えないぞっていう、
はい、
手に負えないときはちょっとサチ投げるんですね、そういう人たちもね。
まあそうなんですかね。
俺サチ投げられてんじゃないですか、そしたら。
いやいやいや、あ、さっきの話。
はい。
まあそうです
かね。何優しく最後とどめさせたんですか、今。
いやいやいや、
しっかり自分の知識をしっかりこう披露しながらとどめさせたってことですか。
まあまあまあまあ、まあそこはね。はい。
響さん優しいんですよね、めちゃくちゃ人格者で。
いやいやいや、とんでもないです、とんでもないです。
で、あれですよね、だからその会談なんかも、いろんなイベントなんか終わった後に、自分がお皿回してて、はい、その後こう下に降りてって皆さんから階段を収集してた。
そうですね、だからもう本当にクラブで DJ 終わったら、もうフロアに降りてお客さんに、なんか、不思議な話、お化けな話ありますってこう結構聞きまくるんで、嫌な人は嫌だったんじゃないかなと
でしょうね、はい、だってなんかね、いわゆるパーリーピーポーじゃないけどもね、
はいはい、
なんかその踊りたいとか、なんか盛り上がりたいってこうクラブに行ってんのに、はいはい、階段を聞かしてみたいな変な。
いや、そうですね、まあ、ただ結構意外に喜んでくる人もいて、普通にやっぱみんなお酒も飲んでたりしますし、まあ、今は当然こういう状況なんでダメですけど、だいぶ前の話ですけど、そういうノリで聞くと、ああお化け、ああそういえばこんな話あるねって言って、割とこうポンポンお話をいただけたりはするんですよね。
でもそもそもは、はい、怪談が好きになったきっかけって何ですか。あ、
これはですね、僕実は好きになったきっかけはだいぶ昔なんですよ、
はあ、
もう幼稚園ぐらいに遡る。
そんな昔。
そうなんですよ、もう昔から本当大好きで、で幼稚園の時とかって絵本とか子供読むじゃないですか、
はいはい、
で僕お化けの絵本が大好きだったんです。
お化けの絵本、
いわゆるこう妖怪とか鬼とかカッパとか出てくる本がもう本当好きで、そういうの読んでて、である時ですね、僕は幼稚園の時だかな、その近所に2つ上の友達がいるんですよ。本間くんって男の子がいて、
年上の
男の子がいて、はい、で彼が遊んでる時に、ヘビ君お化けの話したろうかって言って、で、あ、してして、で彼がしてくれた話は至って簡単な話なんですけど、ガードマンさんが、夜景で見回りをしていたら火の玉を見たっていう、それだけの話なんですよ、うん、でも絵本の中に火の玉とかよく出てくるじゃないですか、だからそれ聞いて僕は、あ、火の玉か、まあまあパンチ弱いなと思いながらも、
幼稚園ながらに
、はい、パンチ弱いなと思いながらも、あ、本間くんありがとうって言ったら、本間くんがその後僕のその後の人生を決定づけるある一言を言ったんです。
え、何ですか。
それが、ヒビ君今の話ね、本当にあった話なんだよって言われたんですよ、
うん、
だからこれ今まで僕の中で幼稚園当時お化けというと絵本の世界だったんですよ、
はあ、
妖怪とか、
ええ、
ただ本当にあった話なんだよっていう、そのこういうものが本当にあるかもしれないっていう、そのノンフィクションとフィクションがこうガーンと頭の中でぶつかった瞬間、本当にあるのっていう、でそこからですね、
はあ、
本当にあるのかもしれないっていう、そのロマンというか。
でも考えたら、その本間くんの一言が後のチャンピオンを生んだわけですよね、
はい、いやまあでもそうですね、ありがたいですけども。
今もその本間さんとは連絡取ってるんですか。
いやもう今はだいぶもう地元出て親しく連絡は取ってないんですけれども、いやただその時の経験というか、ちょっと不思議なんですけどね、それも未だに覚えてますね。
へえ、でも本当かなり早い段階から興味があって。
そうですね。
でも音楽のね、まあ、DJ としても活躍されてて、はい、でやっぱ怪談好きだなってことに気づくわけですよね。
そうですね。だから人前でお話をさせていただくきっかけっていうと、まあ、ちょっとさっきプロフィールでも紹介していただいたんですけど、渋谷怪談会というハストバラという DJ バーがありまして、うん、でそこで怪談イベントを僕やり始めたんです。もう10年以上前ですけれども、でただそれも最初僕スクラッチってレコードをキュッキュッキュッキュするあれをやるんですけれども、うん、あ、一応その大会でも僕優勝してるんですけど、
ね、
まあ、昔の話ですけど。
本当二刀流ですね。
いや、まあ、昔の話ですけど
すげえ、ごめんなさい、なんか僕本当に DJ 響さんって言ってね、はい、いつもお仕事一緒になるじゃないですか、はい、でも DJ の部分を一切知らなかったんで、ちょっとそこ怪しんでたんですけど、
あ、まあまあ一応、はい、あのノートリックス DJ バトルという DJ の大会で優勝させていただいて、
すごい、
まあ、は
い、
そういうのもあって、まあ、結構海外とかもいろいろやらせてもらったりしてたんですけど、あ、まあ、それはまあちょっとね、今日のあれじゃないんで恥ずかしいんであれですけど
顔ばっかりですね、
はい、そうで、その DJ バーで僕はスクラッチ講座を、あのレクチャーをお客さんにやりましょうっていう企画があって、ええ、僕ともう一人こうターンテーブリスト、まあ、スクラッチやる友達2人でレクチャーをしたんですよ、はい、1時間ぐらいやって、でその後、まあ、あのみんなで飲みましょうってやったんですけど、そこでお化けの話になったんですよね。
なんで？
いや、もうなんか大好きなんで。
あ、はいはいはい、
うん、そしたらお化けの話がすごい盛り上がって、うん、その DJ スクール第2回第3回あったんですけど、第3回目ぐらいにもうお化けの話が盛り上がりすぎて、もう DJ 入れなくないってなって
もうどんどん DJ が追いやられてきて、
そうです、そうです、でもう階段イベントしようっつって、でそこからなんですよね。
まさに階段に食われたわけですね。
そうです。
そんなことあります？ DJ のイベントでみんなそれを教わりたいって来てる人たちが階段にどんどんのめり込んでて、最後階段だけになっちゃうって、
はい、いやもうそうなんですよね。
階段のパワーすごいですね。
いやでも結構そのイベントというか、その、まあ、会がですねすごい面白くて、うん、あの本当に音楽好きの友達もそうですし、そのバーの常連さんもそうですし、こう集まって車座になって会談をするんですよ、はいはい、だから本当にシンプルに、あ、いやちょっと私もこんな話があったんですけどとか
出てくるんですね。
そうなんです、そうなんです。で、あのアルバイト、バー館でアルバイトしてる女の子とかも、いや私もこんな話がとかっていうのがあって、ものすごいドライブ感というか、でも朝までずっとこう話するっていう、
でまた終わるとねすごい絆が生まれるっていうか、
そうなんですよね、
なんかみんなで一個やり終えたみたいな、
はいはい、
一個乗り越えた仲間みたいな感じになってくるんですよね。
そうなんですよ。で、いつだったかな、初めてそのお店のブログに告知というか、海外イベントやってますって書いたんですよね。でその別に人を呼びたいというよりかは、まあまあせっかくやってるしぐらいの感じで書いたら、ありがたいんですけど、その日たくさんの人が集まっていただいて、うん、でその時にあの階段家のアミさん遊びに来てくれたんですよ。
アミさんね、
はい、で僕その時アミさんを あんま詳しく知らなくて、うん、でそこで仲良くさせていただいて、まあまあ、あの今に至るというところもありますね。だから結構そこで、はい、いろんな方と、はい、お会いさせていただきました。
やっぱりそういうね、あのいわゆる階段師階段家の皆さんとは違うところで活躍されている方だから、聞いてくるねその情報源とか、うん、まあ、クラブとかのねとこに来るような方とか、音楽業界の階段とかって、はいはい、僕らやっぱ知り得ないわけですよね。
あ、
そこから話をねこう持ってこられるから、やっぱりこう響さんの話って一線を画すというか、やっぱりこうオリジナリティのある階段師になられてるっていう、なんか羨ましいなって思ったりしますよね。
ありがとうございます。でも確かにそうですね、やっぱクラブという場所で集める階段っていうのも、あのやっぱ面白いものもありますし、やっぱクラブ自体にもポツポツそういった話はあったりはするんですよ。
ではもうね、はい、早速ですけども、はい、この後 DJ 響さんの怪談話たっぷりと聞かせていただきたいと思います。
日本放送のオカルト情報、9階だけね男性トイレと女性トイレ位置が逆なんです。島田秀平とオカルトさん。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
では今日のゲスト DJ 響さん、怪談話お聞かせいただけますでしょうか。
ありがとうございます。わかりました。ですね、この話も、昔ちょっとクラブに遊び来てた方から聞かせてもらった話なんですけどね、あの医者をやられている T さんという男性の方からちょっとまあ情報を提供いただいたというか、まあ、お話しいただいたという、話なんですけれども、はい、関東某所にある大きな病院があるんです、
はい、
でそこはもうビルでいうと10階建てぐらいの大きな病院で、で確かそこのですね801号室、この T さんも若干記憶おぼろげなんでそこは申し訳ないんですが、その801号室の病室、そこのある窓にだけなぜか鉄格子が張ってるらしいんです。
それは廃病院とかじゃなくて？
ではないです、あの今もある病院ですね、
その一室だけ鉄格子が張ってる、
一室のある窓だけ鉄格子が張ってるんですよ。で他にはないんですよ、そこだけ鉄格子がある。でこの医者の T さんが言うには、もう今となってはその鉄格子がはまっている理由っていうのを知ってる人はほとんどいないだろうと、うん、ただ T さんその理由を私に話をしてくれたんですよ。でもう だいぶ昔の話になるらしいんですけども、もう20年以上前って言ってましたかね、その T さんその病院に勤務をされてたんです。で、ある日の夜ですね、まあ、夜勤が当然お医者さんなんでね、あの救急の外来とかもありますね、夜勤がシフトで来るんですけど、はい、夜勤の勤務をしている時に T さん、あの医局の自分のデスクのところで、まあ、待機をしていたそうなんですよ。そしたら夜中のですね、まあ、1時ぐらいの時間帯なんですけど、うん、突然看護師の、鈴木さんという女性の方、年配の方らしいんですけど、看護師の鈴木さんがもう医局に駆け込んできたんですよ、
はい、
先生すいませんダーッと走ってその T さんとかで来るんですよね、
うん、
でどうしたんですかって、まあ、とっさに今急患か入院患者の 病気というか状態が悪くなったのかなと思ってどうしたんですかって言ったんですけど、大体そういう時って普通まず電話が来るんですよ、
うん、
直接看護師が医局に来るんだけどあんまないんで、うんうんうん、よっぽど何かあったのかなと思ってどうかされましたって言ったら、その看護師の鈴木さんがすいません801号室なんですけどそこの患者さんがって言って、もうものすごい怯えてるんですよ、
はい、
でとりあえず落ち着かせて何があったか話聞かせてよって言ったら、その鈴木さんの話なんですけどね、その日鈴木さんも夜勤で、ナースステーションにこう待機してたんですよ、
うん、
そしたらいわゆるナースコールのボタンが鳴ったんですよ。でそれが801号室に入院されている、高木さんという女性の方からのナースコールのボタンだったんですよ、
はい、
で何があったんだろうと思って、まあ、急いでその801号室に鈴木さん行ったんですよね。でその801号室というのがあの4人部屋だったらしいんですよね、うんうん、でベッドが4つあって、まあ、カーテンで仕切られているんですけど、で高木さんはそのうちの1つを使っていると。で急いでそこに行ってどうかされましたって言ってこうカーテンめくっていったら、高木さんがベッドに寝たままですね、ちょっとこう怯えてるんですよ、はい、で震えながら夜が怖いんですって言うんですよね、
うん、
で鈴木さんもベテランの看護師さんなんで、まあ、確かに患者さんね、あの長く入院とかしてたらやっぱり精神的に不安定になってそういうことがあるんで、あ大丈夫ですよと、私たちいつもあのナースステーションにいますんで何かあったらすぐボタン押してくださいねと言って、まあ、なだめて、で一回またナースステーションに戻ったんですよね、
はい、
そしたら10分ほどしてまたその患者さんナースコールのボタンを押すんですよ、
うん、
でまあ、とりあえずまたその鈴木さんその見に行くわけですよね。で行ったら、帰ってきてどうしましたって言ったら、その高木さんが患者さんが震えながら、うん、すいません夜が怖いんですって言うんですよ。で、あ分かりました大丈夫ですよって言ったんですけど、ちょっと様子がおかしいんですよね、
はあ、
患者さん目が泳いでるんです、
うん、
でキョロキョロして部屋のある隅をじっと見てるんですよ、
うん、
でそれが気になって、その看護師の鈴木さんなんだろうと思ってその視線の先をふっと見たんですよね、
はい、
したらカーテン越しに見えたんですけど、それは病室のある窓なんです。その窓開け放たれていて、うん、その向こう側は当然夜の真っ暗な闇なんですけど、そこを見た時に高木さんえっと思ったんですよね。なぜかというと窓枠四角がありますよね、その下側に何か見えるんです。見るとそれ外側から窓枠をつかむ2つの手が見えたんですよ。
え
何あれと思ったら、その窓の向こうが真っ暗な夜の闇ですけど、そこから下からぬーっと何か上がってくるんです、
うん、
えっと思って見てたら、それ髪の毛が抜け落ちた子供なんです。
子供
の顔がずーっと下から上に上がってきて窓からこちらを見たんですよ、
うん、
でもう見た瞬間分かったんですけど、もう髪の毛はほとんど抜けててですね、もう目がちょっと黄色くちょっとこう腐敗していて、もうげっそりやした子供の顔、それが見えて看護師 その鈴木さん固まっちゃったんですよね、
ええ、
そしたら次の瞬間患者さんがあの鈴木さんの腕ガッて掴んで、ほらやっぱりいるでしょって言われたんですよ、
うん、
でそれ聞いて本当に怖くなって、もうダーッと逃げて、で医局にいるその T 先生のとこに駆け込んだんですよね、
うん、
でそれをこう伝えてですね、でそれを聞いた医者の T さんも、まあ、もしかしたらちょっと疲れとかで、あの夜勤とかの疲れでそういった幻覚を見たのかなと思ったんですけど、やっぱり様子があまりにひどかったんで、とりあえずなだめて、分かりました、じゃあ今日はとりあえず鈴木さんもう仕事いいんで一回休んでくださいって言って、まあ、あの休ましたそうなんですよ、うん、でただやっぱりその T 先生気にはなってたんですよね、そのことは。そしたらこれあのですね、本当にちょっと衝撃的な話があるんですけど、
はい、
その日の朝方、そのナースコールのボタンを押していた患者さん、
はい、
その高木さんという方ですけど、その窓から飛び降りて亡くなられたらしいんです。で別にそれ精神を病まれたわけでもなく精神病棟でもないですし、理由が全くわからないらしいんですよ。で結局それで、まあ、そういった事故があったという話を、まあ、聞かせてもらったんですけど、でそれ聞いてですね、私ですね、非常にまあまあちょっと恐ろしい話ですねと。で、まあ、それが理由でやっぱり窓枠、窓に鉄格子がついたんでしょうかねって言ったら、いや実は違うんです。
違うんですか。
その T 先生、お医者さんが言うには、まあそれぐらい、まあ、確かに悲しい事故ではありましたけど別にそれでついたわけじゃないんですよって言うんですよね。でいやじゃあ何かあったんですかって言ったら、その出来事があってから、確か1月か2月経った後らしいんですけど、これも理由全く分かんないんですけどね、
はい、
その看護師の鈴木さんがなぜかその窓から飛び降りて亡くなったらしいんです。
その鈴木さんってね、その書き込んできたっていう、
はいはい、
あの看護師さんですよね。
そうですそうです、っていうのがあったんでそこに鉄格子をつけたというお話を聞かせていただきましたね。だちょっとまあ子供の霊っていうのも非常に気味悪いんですけど、やっぱ何か引っ張られてしまったのかなという、
見てしまったことによって、まあ、それを見た2人がくしくも同じ窓からってことですもんね。
そうですね。
ごめんなさい、そこにもともとね入院されて亡くなってしまった高木さん、
はい、
の前はそういうことはなかったんですよ、ね。
そこはちょっとわからないんですけどね、その T さんが知りうる限りは、まあ、それがきっかけで鉄格子がつけられたんじゃないかという話はされてましたけど、
801号室だけなんですよね。
そこのもうその窓だけって言ってましたね。いやだからちょっと不気味なお話だなというところではありますけどね。で
も看護師の鈴木さんも後にねそこから飛び降りてしまうっていう、何かそのやっぱりその時に見てしまった、はい、まあ、霊なのか子供なのかが原因って考えちゃいますよね。ま
あ、そうですね。だからまあ結構病院の階段もやっぱいくつかあったりはしますけれども、はいはいはい、まあ、ちょっと中でも若干こう気味悪い話かなという、
でしかもね、はい、今も経営されている病院なのに、はい、そのね窓に実際今も鉄格子がそこだけはめられてるっていうね、うん、だからそれが残ってるっていうのも、
そうですね、まあ、ちょっとそこが病室として今使われたかどうかはちょっとわからないんですけど、まあ、ただやっぱり経営は確かしてると思いますんで、
何なんだろう、まあ、よくね、その死神っていうのが小さな男の子の、ね、形をしてるんだっていう、ね、話をする方もいたりするんですけど、はい、ただなんかそういったものとも少し違うような気がしますよね。
そうですね、死神を見たって話もいくつか僕も階段集めててありますけど、ちょっとそういうパターンでもないような気もしますよね。
でそこをめがけて、うん、まず手があってぐーって登ってくるってことはやっぱりその801号室めがけて登ってきてるわけですもんね。
そうですね、
狙い撃ちですよね、
はい、要するに通りすがったっていうよりかはもうそこを見てるっていう、状態なのかなと思いますけどね。
でそこに登ってきて、でそこに入院してた方、見てしまった看護師さんが、
いやー、でも結構病院の階段ってやっぱりこう、まあ、島田さんもそうかもしれませんけど、集めてると結構いくつかあるじゃないですか、
はいはいはい、
でちょっと、まあ、変な質問ってあれですけど、病院で一番幽霊が集まる場所とかってどっかって分かります？
よく言うのが霊安室とか、
まあ、そうですよね、僕もそう思ってたんですよ。
イメージだとそうですよね、は
い、で思ってたんですけど、あるこれも、お医者さんだったかな、あそうだお医者さんだ、の知り合いの方、これもクラブで知り合った方ですけど、
はい、
の方が、ヘビ君病院で一番幽霊出るとこどこか分かるって言われて、で、まあ、僕も霊安室かなって答えたんです、
はい、
したら確かにそこもよく聞くと、
うん、
ただ一番聞くのは、まあ、2つらしいんですけど、1つは病院の裏口らしいんです。で裏口って確かに言われてみれば亡くなられた方って正面玄関から病院って出さないんですよね。
そうですね、
はい、亡くなられたご遺体ってやっぱり裏口からこう
霊柩車というか、うちの父が亡くなった時もそうでした、
はい、あ、
はい、
そこはそういう作法があるらしくて、でそこの話してくれた、方の病院の看護師さんが夜勤してる時に、非常階段から裏口から見えるらしいんですよ。ふっと見たら裏口にずらーっと人が並んでるらしいんですよ、で見たらもうそこの病院で亡くなられた方だったらしくて、だそういったケースがあるよっていうところと、あともう一つがですね、 これ意外だったんですけど、はい、これも言われてみればなるほどなんですけど、うん、あの司法解剖室らしいんですよね。
え、なんでですか。
そのお医者さんが言うには、はい、結局霊安室にで ご遺体って、まあ、一応その病院が看取ってるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
で、まあ、当然まあ病気で苦しみされる方も、まあ、悲しい話ですけどね、まあ、
家族もね最後こうね、はい、来たりなんかしてっていう、
はい、まあ、ある程度覚悟ができてるじゃないですけど、うんうん、まあまあそういう状態なんですけど、司法解剖室って事故とか、
なるほど、
はい、あのまあ場合によってはこう本当に殺人的なそういう状態で運ばれる方が多くて、まさか自分が死ぬとは思ってないっていうようなケースもあったりするんですよね、
うんうんうんうん、
なので結構司法解剖室であの霊が、目撃されたという話は聞いたことあるっていう話をしてましたね。
無念の思いを抱えた霊だとか、はい、あとはもうご遺体によっては自分が亡くなったことにすら気づいてないとかっていう、
そうですね、もう本当にとっさの事故とか不慮の
事故だったりした場合にはね、はい、なるほど、
結構まあまあ、病院のねこう階段というか、まあそういうこともあるのかなと、はい、
いや本当響さんとだったらもう病院っていうテーマだけでもなんか 2,3 時間とか朝まででもいけちゃいそうな気がしますけど、
まあ、たくさんありますけどね、
とりあえず、まあ、今回はね、はいはい、番組なのでちょっとこの辺で、はい、響さんはですね、来週再来週も出ていただきますけども、今回はお別れの時間、来てしまいました。何かお知らせとかありましたか。
そうですね、まあ、私どもツイッターで、等やってますんで、そこでいろいろ告知とさせていただきます。もしよろしければチェックしていただければと思います、
は
い、
ゲスト DJ 響さんにお越しいただきました、
はい、ありがとうございます。
また次回もよろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。